東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。リスナーの皆さん、初中お見舞い申し上げます。夏ですね。木立の緑も一層濃くなり、青空に白い雲、セミの声があたりに響き渡る本格的な夏がやってまいりました。毎日本当に暑いです。今年の夏はね、全国的に平年よりも気温がとても高くなると予想されているそうです。リスナーの皆さんも熱中症や夏バテなど体調を崩されないように気をつけてくださいね。外はね、うだるような暑さでも建物の中に一歩入るとクーラーがガンガンに効いていたりして、その温度差に体がついていけないってこともよくあります。この時期の体調管理とっても難しいですよね。こまめに水分補給したり、何か羽織るものを用意したりして冷房対策をして、今年の厳しい猛暑の夏も乗り切っていきましょう。おかげさまでリサネーのビタミンサプリ、本日でなんと10回目を迎えました。リサネーと一緒にイケてる大人女子を目指そうということで2月から始まったこの番組。もともとタレントやナレーターの仕事をしていたリサネーですが、初めてのこのラジオ番組で皆さんに役立つ情報をお届けできることがとっても嬉しいんです。前回のゲスト中井先生の仕草美人になれちゃう方法もとっても好評で、リスナーさんからも嬉しいコメントをいただきました。ラジオネームナミさん、飾らない中井先生のトーク素敵でした。思いを伝えるには言葉やスキンシップも必要なんですね。目の仕草にも気をつけて印象美人目指します。またお誕生日だったというラジオネームりんちゃん、心に誕生日プレゼントをいただきました。年を重ねると体力もなくなり、シワなどのいろいろな悩みも増える中、中井先生のトークを聞いて私も日々努力実践しながら、いつまでも若々しく素敵に年を重ねていきたいです。他にもひさちゃん、ももちゃんから誰でも美人になれちゃう HKK の法則実践してみたいなという嬉しいメッセージたくさんいただきました。毎回届くリスナーの皆さんからの素敵なコメントやメッセージ、リサネーにとってはとっても励みになっています。皆さん本当にありがとうございます。最近ね、リサネー自身昼間の OL のお仕事も再開しましたので、これからはより一層リスナーさんの目線に立ってみんなが楽しめる情報をお届けしていきたいなって思っています。それでは本日も張り切って参りましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第10回目放送、ありがとうで夏が来た、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ夏のアドベンチャーシネマ。その前に、ところでそろそろ学校では夏休みが始まりますよね。楽しい夏休み、夏休みといえば夏のプール、 ラジオ体操、林間学校、ひもだめし、夏祭り、スイカ割り、花火大会、キャンプファイヤー、楽しいね。夏休みの思い出はたくさんありますけれども、夏休みといえば決まってたくさん出されるのが学校の宿題。リスナーの皆さんは夏休みの宿題早く終わらせて余裕じゃんって始業式を迎える計画派でしたか？それとも夏休みギリギリまで遊びまくっていて、やばい宿題全然終わってないって焦りまくる無計画派でしたか？リサ姉はね、もちろん全然余裕でしょうって言えるわけはなく、当然ギリギリになって焦りまくっちゃう無計画派でしたよ。毎年ね、きちんと計画を立てて宿題を終わらせてるクラスメートの人たち、本当にすごいなって思ってました。宿題にもね、いろいろあって、読書感想文や絵日記なんかはね、自分がね、本を読んだり絵を描いたりするのは嫌いじゃないんで、まあ、すぐにね、やってしまったりするんですけど、やっぱりね、算数とか漢字とかね、ドリルみたいな問題集はね、もうやりたくなくって、ほったらかしで、毎年ね、夏休みの終わりが近づくと、お母さんに、だから計画的にやっておきなさいと言ったでしょって怒られて、どうしよう間に合わないって言いながら、夜遅くまでかかって、溜めた宿題とバトルしてましたね。小学生のくせに寝不足で始業式に出席したのも、今となっては懐かしい思い出です。始業式といえばね、先日高校時代の友人たちと会った時にこんなことがありました。あなた、デビッドボーイの友達の話をしてたけど、自分のことは忘れたのって突然言われたんですよ。ありがたいことにね、友達もね、リサネーの番組聞いてくれてるんですよね。第3回でデビッドボーイ VS 教頭先生っていうテーマで、夏休みにロンドンにボーイの追っかけに行って始業式に帰ってこなかった友達 S ちゃんの話をしたんです。そしたらね、それを聞いた友達が、私たちは覚えてるわよ、あなたが始業式に来なかったこともって言うんですよ。そうなんです。実はね、リサネにも始業式に出れなかった黒歴史があったんですよ。高校時代のね、夏休み、普段はね、仕事で忙しいお父さんが珍しく夏休みを取れることになって、いつもはね、夏の家族旅行といえば近くの温泉に行くのがメインだったんですけど、その年の夏はね、本当に珍しく家族で北海道へ出かけることになったんです。歌でもね、有名な霧の摩周湖に行ったり、中倉健さんの映画の舞台になったね、網走の監獄所の見学をしたり、キタキツネと一緒に遊んだり、1週間ほど北海道のあちらこちらを回ってね、とっても楽しかったんですけど、なんと最終日に台風が来て、そのまま飛行機が飛ばなくなってしまったんです。もちろんね、予定ではね、始業式に間に合うように帰れるはずだったんですけど、なかなかね、動かなくって停滞してしまった台風の影響でね、もう札幌でね、ずーっとね、足止めを食らってしまったんですよ。そんなわけでね、始業式に欠席することになっちゃったんです。先生にはもちろん、親も一緒にすごく怒られました。いやー、もうその時ね、やっぱりね、ギリギリの予定組むのはね、もう危険だなーって思いました。だけどね、30年近く付き合ってる友人たちの記憶力もすごいですね。お互いのね、黒歴史を知っているから、もううっかりね、間違ったことは言いません。リスナーの皆さんもね、夏休みの予定を立てるときはくれぐれも余裕を持ってお出かけください。そしてビタミントーク、今回はズバリ夏のアドベンチャーシネマ、現在も公開中のパイレーツオブカリビアン最後の海賊を取り上げてみました。2003年に始まった大人気のこのシリーズ、今までに4作品が公開され、今回6年ぶりに新作が登場しました。伝説のカリスマ海賊ジャック・スパローを演じるのは、皆さんもご存知、ジョニー・デップ。自由と海、酒と女を愛するジャック、何度も普通ありえないでしょっていうね、絶対絶命のピンチに見舞われてもいつもひょうひょうとしています。ジョニー・デップ、リサネーもね、大好きな俳優さんなんですけれども、カリスマでありながら無邪気な憎めなさも持っているジャック・スパローが本当にぴったりだと思います。お茶目でね、あどけない笑顔がとっても母性本能をくすぐるんですよね。もともとこのパイレーツ・オブ・カリビアンは、ディズニーランドのアトラクションカリブの海賊をモチーフにして作られているんですね。 初めて出演の依頼が来た時、幼かった自分の子供たちのためにディズニーの映画にずっと出たかったっていうジョニーの言葉が、家族思いの彼の優しさをよく表しているなって思いました。この映画でもね、様々な家族愛が毎回描かれていて、今回は久しぶりにあのメインキャストたちもスクリーンに復活します。ジャックと一緒に今回の冒険の旅に出る若い二人の男女がその秘密の鍵を握っているんですね。また毎回この映画には多くの個性的なジャックのライバルになる怖い海賊たちが登場します。今回のね、最強の敵になる海の死神サラザールを演じるハビエル・ベルデムもなかなか存在感があります。映画ノーカントリーで冷酷な殺人鬼を演じた彼がジャックの命を狙って死闘を繰り広げます。6年ぶりに復活したパイレーツ・オブ・カリビアン、おなじみのね、あのサウンドを聞くとね、リサネもね、なんだか胸がワクワクしてきちゃうんですよね。映画館でアドベンチャー気分を味わえる夏にぴったりなパイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサネのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう夏のチャレンジ体験。今年の夏もお休みを利用して海へ山へお出かけになる方も多いと思います。そして夏のイベントといえば、今年も全国各地で盛大な花火大会や伝統の夏祭りが行われていますね。また都心ではあちらこちらに夏の夜のお楽しみビアガーデンも開催されています。お仕事帰りにテラスで飲む冷えたビール、最高に楽しいひとときですね。夏の楽しい過ごし方は皆さんそれぞれだと思うんですけれども、ネットで夏こそチャレンジしてみたいおすすめの体験というのが紹介されていました。今日は今年の夏、いつもとちょっと違ったことをしてみたいなと思うリスナーの皆さんにおすすめな面白い体験をご紹介します。まずはチャレンジその1、水圧で空を飛ぶ。水圧で空を飛ぶ、これはなかなか面白そうですね。フライボードという噴射装置を足に装着して、その水圧でシューってね、空を飛ぶというマリンスポーツです。海や湖、川なんかでもね、体験できるようですね。一見難しそうですけど、通常の人でも15分くらい練習すれば空中飛行することができるようになるんだそうです。マリンスポーツもね、今はね、だいぶ進化してるんですね。マリンスポーツといえば、イサネもね、実はダイビングのライセンス持っていて、昔はね、ダイビングに行ったりしてたんですけど、ビーチでね、楽しめるものといえばパラセーリングとかね、バナナボートに乗ってましたよ。パラセーリングはね、パラシュートでね、空中散歩がね、楽しめるものなんですけど、とってもあれ気持ちいいんですよね。バナナボードはね、バナナの形をしたボートをね、ジェットで引っ張ってもらって水上を滑走するっていうものなんですけど、あれね、結構落っこちるんですよね。でね、なんか一番後ろに乗っててね、落っこっちゃった時なんかね、ボートだけがね、どんどん進んでっちゃってね、おーいってね、叫んでもね、エンジン音でね、もう誰にも気づいてもらえなくて、なんか一人ね、ポツンってね、沖に取り残されちゃって、誰か気づいてーってね、なっちゃったりするんですよね。フライボード、足からね、噴射で空を飛ぶなんてね、まるで鉄腕アトムみたいですよね。自分がね、ロボットになったみたいですけれども、慣れてくるとね、この浮遊感がたまらなく楽しいんだそうです。この他にね、マリンスポーツ以外でも川の急流を下るラフティング、高所から飛び降りるバンジージャンプ、そして空からね、飛び降りるスカイダイビングなども人気があるようです。興味のあるね、勇気のあるリスナーの皆さんはぜひチャレンジしてみてくださいね。次にチャレンジその2、滝修行。冷たい滝に打たれる滝修行。もともとはね、日本古来のみそぎの方法で、 罪、汚れを払うために人生の節目に行う行と言われていました。これもね、普段はなかなかできない貴重な体験ですよね。白装束をまとい、滝に打たれ、身を清め、無我の境地の中で自分自身を見つめ直すことができて、とっても精神が鍛えられるんだそうです。意外なことにね、美容効果もあるんですって。確かにね、自然の中でね、滝の水しぶきのマイナスイオンをたっぷり浴びますからね。この他にもね、座禅や写経など精神統一体験というのはね、今最近とっても人気があるようなんですけれども、冷たい滝に打たれる修行っていうのはね、冬場はね相当過酷だと言われますけれどからね、チャレンジしてみたい人はね、やっぱり夏でしょ。だからね、この夏ね、やってみたいっていう人はね、体験してみるっていうのもね、いいですね。そしてチャレンジその3、洞窟探検。これもね、なかなかね、夏にぴったりの体験ですね。全国各地で洞窟探検ツアーっていうのがね、最近人気なんだそうです。ヘッドライトをつけてね、気分はすっかり探検隊長ですよ。広がる地底世界に自然の不思議な魅力が感じられるんだそうです。時にはね、コウモリの大群に遭遇しちゃったりしてね、なかなかスリルもありそうですね。洞窟といえばね、リサネも2年くらい前に山口県の秋吉洞を訪れたことがあるんですよ。洞窟の中のね、鍾乳洞がすっごく綺麗でした。自然のね、神秘とロマンを感じる洞窟探検。洞窟の中はね、ひんやりして涼しいですしね、まさにね、暑い夏のチャレンジにぴったりな体験だと思います。今回ね、ご紹介したチャレンジ体験、リサネもね、やったことのないものばっかりだったんで、機会があったらね、ちょっと体験してみたいなって思いました。リスナーの皆さんもね、ちょっといつもと違った夏のチャレンジでね、やってみたいなって思うことがありましたら、リサネにぜひ教えてくださいね。ここで番組に届いたリスナーさんからのメッセージをご紹介します。ラジオネーム炎のチャレンジャーさん。リサネさん、絵本作家のともみさんとのトークとても楽しかったです。僕には動物園の飼育員になる夢を叶えた友人がいるのですが、彼が奥さんと結婚して新築の家を建てる話がリチャードの指輪とリチャードの日記のお話にそっくりで感動しました。ともみさんの編は幸せになりたいご夫婦、これから結婚を考えているカップル、また現在うまくいってなくて悩んでいる方にもぴったりのお話ですね。実はともみさんと同じように看護師さんで路上シンガーをされている長友理沙さんという方がいらっしゃるのですが、長友さんの歌の世界もともみさんと共通点があり、本当の愛、感謝の気持ち、乙女心を表現豊かに伝えてくれます。お二人はまさに白衣の天使という言葉がぴったりだと思います、とのメッセージ。炎のチャレンジャーさん、ありがとうございます。第7回でね、ゲストに出演してくれたともみちゃん、先日ね、新宿の歌舞伎町でこのリチャードの絵本の朗読会があったんで、リサネもね、参加してきたんです。作者のともちゃんとね、俳優の田中敦之くんが、リチャードとミリの世界をね、イメージぴったりに表現してくれていて、改めて素敵なお話だなって思いました。看護師さんでありながら絵本作家のともちゃん、そしてね、路上シンガーとして活動している長友さん、皆さんね、それぞれに頑張っていて本当すごいなって思います。番組ではね、これからもイケてる大人たち、素敵なゲストの皆さんをお呼びしていきたいなって考えていますので、リスナーの皆さんも楽しみにしていてくださいね。次回は恋愛の悩みならこの方にお任せ、心からね、楽しく感じられる素敵な恋愛をするにはどうすればよいかといったご本などもお書きになっている、魅力的で素敵な女性がゲストにお見えになる予定です。最近彼とうまくいってない、好きな彼に思いが伝わらない、今の恋愛に疲れてしまった、などなど恋愛にまつわる悩みについて質問したいことがあれば、ぜひコメントやメール、メッセージなどをお送りください。お待ちしています。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。 本日のリサネーのビタミントークでは夏のアドベンチャーシネマをテーマに6年ぶりに復活した映画パイレーツオブカリビアン最後の海賊をご紹介しました。夏にまつわるリサネーの思い出話なんかもしちゃいましたね。リスナーの皆さんは宿題計画派だったでしょうか、それとも無計画派だったでしょうか。夏休みにまつわる思い出話などありましたらぜひリサネーに教えてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃう夏のチャレンジ体験をテーマに夏ならではのちょっと面白いチャレンジ体験をご紹介しました。興味があるリスナーの皆さんはぜひチャレンジしていつもと違う素敵な夏の思い出を作ってみてくださいね。今回ね調べていてリサネーもいろんなアクティビティがあって面白いなって思ったんで機会があったらぜひチャレンジしてみたいなって思っています。先日からね NHK でえっちゃんっていうドラマが始まりました。この話ね獅子文禄さん原作のね昭和を感じる小説が原作になってるんですね。リサネーもね小学生の時に読んでいて大好きだったお話なんです。えっちゃんというね小学生の女の子とそのパパ六さんのお話なんですが、えっちゃんがねおしゃまでとっても可愛いんですよ。奥さんがね、亡くなってしまって男山めの六さんがほんとね、ダメダメなお父さんなんですけど、このね2人と周りに出てくる個性的な人たちとの触れ合いがねなかなかね面白いんですよ。六さんをめぐるねインテリ女性と清楚なデパートガールのね対照的な2人の女性なんかも出てきます。ドラマではね、ゆうすけサンタマリアさんが昭和のダメパパを演じていて、このダメパパのね恋の行方がどうなるかっていうのも楽しみなところです。原作もね文庫本が出ていたんで久しぶりに読んだらやっぱり面白かったんで、リスナーの皆さんも興味があったらぜひチェックしてみてくださいね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますのでぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックなどもやっておりますのでラジオ聞いたよとメッセージ入れていただければそちらからもメッセージ受け付けております。皆様からのフォローなどもお待ちしておりますね。それではリサネのビタミンサプリ第10回目放送ありがとうで夏が来た、これにて終了です。ここまでの相手は夏のかき氷はやっぱり宇治金時でしょのリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.